こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニュートン大図鑑シリーズ海大図鑑は、海を生物の住処としてだけでなく、地球を動かす巨大な物理科学系として捉えるビジュアル科学図鑑である。科学雑誌ニュートンが編集し、海の誕生と海水の性質、海流や海底地形、沿岸から深海までの生態、海洋資源、観測と探査の技術までを横断的に扱う、豊富な写真と図解を軸に、個別の知識を並べるのではなく、海が大気、陸地、生命、地球内部と結びつく仕組みを見渡せるよう構成されている点に特色がある。専門的な話題として、重水素比から考える海水の起源、生命の材料に関わる脱水縮合、粘骨生物群集なども紹介される生物図鑑や入門書の枠を超え、海を多層的な科学対象として学ぶための一冊であり、視覚的な理解と体系的な外観の両方を目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、海を地球規模の循環系として捉える視点。本書の重要な軸は、海を海岸や魚類の集合として切り取らず、地球環境を支える循環系として理解することにある。海水は膨大な熱を蓄え、海流を通じて低緯度と高緯度の間で熱や物質を運ぶ。この働きは地域の気候に影響し、大気の運動とも相互に関係する。また海水の量、塩分、温度、圧力といった基本的性質は、深さによる環境の違いと生物の分布を考える土台になる。海の成立や海水の起源にまで視野を広げることで、現在見られる海が地球史の長い過程の結果であることも示される。重水素の比率のような手がかりは、直接観察できない太古の過程を物質の特徴から推定する科学の方法を理解させる。単に海の面積や深さを覚えるより、海が熱、岩石、水、大気をつなぐ媒体であると把握することが、個々の現象を関連づける鍵となる。次に、海洋生物を食物元極限環境から読み解く海の生命を扱う際、本書は目立つ大型生物だけでなく、生態系を成立させる関係性に目を向ける。海では光が届く表層と暗黒で高圧な深海とで利用できるエネルギーと生存条件が大きく異なる。表層では光合成を行う生物が食物網の基盤となり、その生産物が多様な消費者へ渡る。一方、深海では海面から沈降する有機物や特異な化学環境に依存する生物群集が重要になる。数の違い。とりわけ骨が深海底で長期にわたり生物の基盤となる硬骨生物群集は、巨大な有機物が局地的な生息場所を生む例である。こうした題材は生命の豊かさを種数だけで測れないことを示す。どの生物がどの物質とエネルギーに依存し、死後の有機物までがどう循環へ戻るかを考えることで、海洋生態系の全体像が具体的になる。さらに、海底地形と深海探査が広げる未知の地球像。海面下の世界は広大でありながら、人間が直接見られる範囲は限られている。本書は海底地形や深海の環境、そこへ到達するための技術を扱うことで、未知の領域を科学がどのように調べてきたかを示す。海底には大陸棚、海嶺、海溝などの地形があり、それぞれは地殻変動や地球内部の活動と関係する。世界でも特に深い海溝の探査は単なる到達記録ではない。極端な水圧、低温、暗闇という条件の下で、地形生物物質循環を観測する技術的課題を伴う。有人潜水艇や無人探査機、各種の観測手法は、海洋科学において観察装置そのものが知識の範囲を決めることを教える。深海を神秘として眺めるだけでなく、地球表面の大部分を占める海底が、プレート運動や生物の生息環境を理解するための不可欠な研究対象であることを把握できる。そして、海水の科学と生命をつなぐ物質の視点、海の理解には生物名や地形名に加えて、海水中で物質がどう存在し、移動し、生命に利用されるかという科学的視点が欠かせない。本書で扱われる海水の起源や成分の話題は、海が一定普遍の水たまりではなく、地球内部岩石、大気、宇宙由来の物質とも関係してきた系であることを示す。さらに、アミノ酸の重合体形成に関わる脱水縮合のような内容は、水の多い環境と生命の材料の形成を考える際に生じる問題を意識させる。化学反応は条件に左右されるため、生命の起源をめぐる議論でも、分子があるという事実だけでは十分ではない。どのような環境で結合が起こり、生成物が保たれうるかを考える必要がある。海洋を科学的に見ることは、栄養塩の循環、生物生産、海底での反応などを別々の話にしないための基礎となる。本書は視覚資料を通じ、抽象的になりがちな分子と物質循環の話を海の具体的な現象へ接続している。最後に、資源利用と観測技術を海との関係として考える。海は自然科学の対象であると同時に、人間社会が食料、資源、輸送、気候情報を得る場でもある。本書が海洋テクノロジーや資源にも触れる意義は、海を利用する行為が、 海の物理的条件と生態系の制約の上に成り立つことを示す点にある。海底や深海の調査には特殊な機器が必要であり、海流や水温の把握にも継続的な観測が求められる。つまり、海について知ることと、海を安全かつ持続的に利用することは切り離せない。海洋資源を扱う際にも、対象物だけを見るのではなく、採取や開発が海底環境、物質循環、生物群集とどのように関係するかを考える必要がある。本書は政策や技術の詳細な専門書ではないが、海洋利用を判断する前提となる科学的な地図を提供する。生物、地学、物理、科学、工学を同じ見取り図に置くことで、海の問題に単一の専門分野だけでは向き合えない理由が理解しやすくなる。結論として、海大図鑑は、海の生き物を眺める楽しさから一歩進み、海そのものを地球規模の仕組みとして理解したい読者に向く。尖閣物に関心を持ち始めた中高生、図鑑を好む。海洋環境や深海探査の基礎を視覚的に学び直したい人にとって特に有用である。振り仮名を前提としない内容もあるため、低年齢の読者には大人と読む形が適するが、図解中心の構成は専門用語への入り口を作る。実用的には気候、海洋資源、深海、生物多様性に関する報道を理解するための背景知識になる。知的な面では、海流、海水の科学、海底地形、生態系、探査技術を相互に結びつけて考える習慣を得られる。特定の生物や一分野を深掘りする専門書とは異なり、本書の強みは物理、科学、生物、地学、技術を一冊の視覚的な地図にまとめた総合性にある。美しい写真とイラストによって情報への入り口を広く保ちつつ、古骨生物群集や海水の起源のような専門的題材にも触れるため、読み返すたびに関心の焦点を変えられる図鑑である。ご支援いただける場合は科学雑誌ニュートン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。